エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
おい、
アメリカで史上最高の失業率が発表されまして、やっぱりタピオカが流行ると不況になることが実証されたと
言ってましたね。そういえば、
はい、
この番組でそういえば言ってましたね。そういえば、
結構いろんな言説があって、最初はバブル崩壊、
やっぱり
続いてリーマンショック、そして今回と確実に不況が訪れるっていうのが分かりましたね。
はい、恐ろしいね。タピオカ禁止しないとダメですよね、まず
そこに因果関係があるとしたらね。
とりあえず、あれですよね。東京都知事はまずそっちに手をつけた方がいいんじゃないですかね。
営業を自粛してくれっていう。
都内にあるタピオカ店が、いけないんだ、みたいな。公表しちゃったりなんかして。
あれは悪魔のボールだっていうね。
いや、そんな気がしていきますね、これね。
まあ、そんな昨今ですけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
先週、UFO の話を冒頭でしましたけども。
はいはい。不明なやつが飛んでるよって、ね。
はい。なんかやっぱりアントニオ猪木氏はそこに注目しているっていうことがその後、報道されてまして。
はい。
これ国会でなんか質問かなんかしたのかな、なんかそんなことちょっと見たような気がするんですけどね。
ああ、前にもしてましたよね。
うん、前にもしてました。2015年だと思うんですけど。なのでだと思うんですね。今回なんかもう、まあ、もう市民権得たということで、はい、俺が正しかったってことだと思うんですけども。
そうですよね。
まあ、やっぱり我々と、なんだろうな、視点が唯一被ってる議員っていうのはやっぱりアントニオ猪木ぐらいだったんだな、とか。まあ嬉しい反面、まあそんなもんだろうなと思ったんですが。
まあ。
それでちょっとね、話してて、なんか自分の中でこう、なんかこう、あのシーンが思い浮かんじゃったんですよね。
ほう、何すか。
インディペンデンスデーで、なぜかアメリカの大統領が元空軍パイロットだからつって、なんか俺が行くみたいな感じになってましたけど。
そうですね。はい。
あれなんかトランプだったらあり得るなって思って自分でなんかニヤニヤしてたんですよ、なんか。
はいはいはい。
実際今だったらトランプがね、攻撃に出そうですよね、自ら。
ああ、そうだね。お前らには任しちゃおけないっていう。
そうそう、操縦できないにしても、とりあえず戦闘機の後ろには座ってもおかしくないんじゃないかな。
ああ、そうだね。
しました。
俺が現場を見るっていう感じで。
ああ。とりあえず右の弾薬庫にペプシだとか、左の弾薬庫にコカ・コーラだみたいな。5ガロンずつぶっ込めみたいなことをなんか言ってもおかしくないなっていう。
そうだね。
喋ってて思ったんですよ、
実は。ハンバーガーは積んでおけって感じですね。
そう、ザ・アメリカが戦うんだみたいな。
そうだね。ありそう、ありそう。
もう B 級アメリカ映画みたいなことが本当に起きそうで、なんか、怖いですよね。
怖いよ。
まあとりあえずね、なんかそういう事態に、まあ、ならないことを祈っていますけど、まあ、トランプだったら、ちょっとね、あり得るなぁと話してて、まあ、思ったってことなんですけど、
そうですね。
はい。まあ、ちょっとそれは、前回からの、あれだ、引き続きでちょっと思ったことなんですけど、日本にちょっと翻ってみますとですけど、はい、まあ、とりあえず、まあ、なんですか、ステイホームな感じになってるわけですよね、
はい、相変わらず。そうですね。
なので、まあ、ちょっとね、あれな、何ですか、ちょっとこう、本当にみんな外出を自粛してるのかみたいな、なんかそれをこう、ね、チェックするみたいな風潮がちょっとあるっちゃありますけど、
そうですね。
なんかこれが行き過ぎると、なんかまあ、ね、あんまりこう、いろんな人がそういう、何ですか、相互監視の目を光らせてるってのは、その住みにくいですから、
はい。
もう一任した方がいいなと。
ほう。
ステイホームかどうかを一任、確認する人として、
うん、
もう都知事の特任を受けて、
うん、
あれですよね。やっぱヨネスケですよね。突撃隣のステイホームみたいなやつ。で、晩飯も食って帰ってくればいいじゃないですか。
そうだね。一日が終わったらね。
だから今こそ、晩ご飯、やっぱ隣の晩ご飯、特番で。
はいはいはい。
一応、立て付け上は、ご飯、晩ご飯なんですけど、
うん、
まあ、一応裏の意味もありますからね、
その
家にいるかどうかっていうのも確認できるって意味で、これ都知事もにっこりだと思うんですよね。
外食してねえか？
そう。そういうことですよね、でもね。
まあね。ヨネスケだったらみんな怒んないんじゃないか
って。そうそう、だからやっぱりちょっとそういうね、あからさまにやっちゃうと、やっぱり反発ってのが起きますから。
はいはい。
一応そのチェックなんだけど、表はちょっと違う感じで、しかも、まあみんな、まあ受け入れ 入れやすいね。
はいはいはい。
ちょっとこう、気持ちも和むだろうみたいな。
うんうん、
人に特任。
特任。
ね。していただいて。
買い物は3日に1回かっていう。
その辺も確認ね。冷蔵庫開けながら確認しても、違和感がないですよ。
だいぶ少ないんじゃないかっていうね。
うん、そうそうそう。
うん。ね。まあ大変なのは一人暮らしですよね。
そうですね。
うん、
そうなると、作ってあげるとかっていう。だから、何ですか、その、シェフ版もあっていいかもしれない、ね。
NHK でやってるちっちゃい番組で、うん、小腹空いてませんかっていうのがあって。
おお、そうな
の。街で声かけて、今からご飯作りに行っていいですかっていうのがある。
それも合わせ技でいい。
合わせ技で。できたら、ヨネスケが来るっていう。
そうだね。匿名を受けた人たちだね。
はいはい。
いいと思いますけどね。
みんなほら、3食全部作んなきゃいけなくて大変だって話もすごいあるじゃないですか。
そうなんですよ。そこが結構ね、言われてます、う
ん。で、料理番組なんかはまだやってますけど、余ってる料理研究家の人いっぱいいるわけですから。
うん、いっぱいいると思うんだよね。うん、今こそ。
もう突撃、小腹空いてませんかっていう。ね。みんな作りに行けばいいんですよ。
そうだよね。うん、いや、なんかこう、まあそういうので、雑誌とかの特集見ても、やっぱり家特集、うん、家の中での、まあ過ごし方とか、
そうそう。
増えてますから、
うん、
そうなるとやっぱりおうち探訪も今こそ、もう別に変わってない家でも行くっていう。
そうだね。
こう、なんですか、波状攻撃でいろんな人を特に見しちゃえば、あ、なんでしょう、その見てる方としては、いろんな、切り口からステイホームを確認してくれるってことで、
うん、そうだね。
結果的にいいんじゃないかっていう気がしたんですよね。うん、
普通の団地とかにも行くからね。
うん。どこをどう褒めるのか、見物ですよね。いや、この画一的ってのは素晴らしいですね、みたいなことを言うんでしょうかね。落ち着くな、みたいなこと。
実家に帰ったみたいだ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
ツイッターでご指摘があって気づいたんですけど、
はい、
最近お便りがないなと思ってたんですけど、
お
全部迷惑メールに入ってたっていう。本当申し訳ない。
どういう
記録だけはちゃんと残ってるんで、後から確認してみたら、先月も今月もちゃんと来てたっていうね。うん。
それなんですか、Google の、なんかポリシー変更というか、なんか、フィルターがちょっと変わったみたいなことですね。
そうですね。多分、お前らこんなの送ってんじゃねえぞっていう。
で、よくよく考えると迷惑だな、これ。
そう、
Google も気づいた。
ね、まあ、スパムだっていう話です
ね。うん、内容スパムですもんね。
そう。取るに足らないものだなっていうふうに思われたのかもしれない。
不要不急感がありますよね。
ありますよね。本当申し訳ない。なので、タレコミいただきましたって言ってる時にご紹介されてなかった方。
そういうことなんですね。
が、数名多分いらっしゃると思うんですけど。
なるほど。
今後は気をつけますということで。
はい、すいません。
はい、申し訳ない。4月27日、日刊スポーツ。係長級の男、懲戒処分。仙台市の同じ飲食店で備え付けの唐辛子を3回盗んだとして、仙台法務局は27日までに、係長級の50代の男性法務事務官を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。
うん、
事務官は辞職したということです、
うん。
調査に対し、辛いものをかけて食べるのは好きだった。家でもかけようと思った。と説明。すでに弁償済みだということです。法務局によると、事務官は1月から3月24日までの間に、昼食のために訪れた飲食店で、唐辛子3缶、計1848円を盗んだ疑いです。店は3回目の被害に遭った同日、県警に通報しました。事務官は、署の取り調べを受けましたが、店側は被害届を出さなかったということです。
辛子の缶なんだね。
唐辛子の缶ですよね、多分。
唐辛子の、唐辛子の缶ね、はいはい。
うん。
なんですかね。やっぱりちょっとそこのは特別だったのかな。
いいやつだったのかもしれないね。
まあ確かに、ちょっと缶のやつってもしかしたらまたね、結構、あんま見かけないっちゃ見かけないから。
まあギャバンとかじゃなければね。
あ、だとすると、うん。いやー、これ盗むってすごいな。
なんだろう、この地元さんとかであんま手に入らないやつなのかな。
自家製とか。
ああ、自家製だと絶対手に入んないね。
それは販売してくれって懇願するべきだよね。
譲ってくれって言うべきですよね。
そうだよね、うん。しかも常連っぽいじゃないですか。
そうだよね。多分、働いてる近くにあるお店なんだろうね。
で、それで訴えられちゃうって、やっぱり、まあ、どうなんですかね。言いづらい。まあ、言いづらいよね、常連
の人。言いづらいよ。あいつが帰った後、唐辛子がなくなるんですけどっていう話でしょ。
でもさ、正直なとこ、全部かける分にはまあいいわけでしょ。
あ、そうね。
備え付けなんだ。食べきったので缶を処分しておきましたっていう。
そうだね。うどんに一缶丸々入れてるっていうね。
そうそう。私だけ、自主的に激辛チャレンジメニューをやってるんですと。
そうですね。
今日は食べれるかな、これ。
うん。北極ラーメンも真っ青って感じの。
そうそう。
うん。来なくってんじゃねえかな、みたいなね。
なんかテレビでおなじみみたいな感じですよね。
あ、そうだ
よ。
チャレンジメニューだね。
はい、うん。TIM のゴルゴとかとやってるようなやつが、うん、はいはい、自分でやってみたと。
うん。YouTube にも上げずにっていう、ね。
YouTube に上げない。
うん。その場で食い尽くすっていう。
食い尽くして自分で色紙に書いてなんか貼っちゃうとかね。完食みたいな。
独自にね。
独自ルール。
それ、持ち込みみたいなもんだからね。ひどいよね。
まあ、なのでね、食べきる分に、だから、この人が来た場合には、
うん、
1回分にパウチに入れて、提供する
っていう。そうだね。もう缶に詰めるのももったいないからね。うん。
まあでも、常連の度合いによるよね。その、毎日来てくれる人だったら多分これでね、通報するよりかは、まあパウチにするとか手間をかけてもいいけど、そこまででもない人なんだ
よね。まあ、被害届も出してないってことなんでね。うん。なんとなくは分かってたんだろうね。
めんどくさいね。
めんどくさい。まあこれからは完食していただくと。
そうですね。
まあ牛丼屋で紅生姜かけすぎるやつみたいな扱いでね。
誰もね、そう、まさに、だから一応ルール上は OK だけどってことですよね、うん。人としてどうなのかっていうところですから。
盗むよりはマシっていうね。
まあ、そうだね。
まだマシなレベルで。4月28日、静岡新聞。サドルカバー複数窃盗容疑。自転車のサドルカバーを盗んだとして、署は近く窃盗の疑いで、すでに別の窃盗容疑で逮捕されている男、32歳を再逮捕する方針を固めました。
うん、
容疑者は5年ほど前から女性のものと思われる自転車からサドルカバーを繰り返し盗んでいたと見られています。
うん、
関係者によると、今年に入り、商業施設の駐輪場で女性の自転車からサドルカバーを切り取って盗んだ疑いが持たれています。容疑者の自宅からは30点ほどのサドルカバーが見つかったということです。転売はしていないとされています。容疑者は今月7日、駐輪場で高校生のサドルカバーを盗んだ疑いで逮捕されていたということです。カバーですよね。
この前はね、サドルの、なんか、魔物みたいなやつが捕まりましたけど。はい、
魔物ね。申し子的なやつがね。
こっちは、
カバーです。
カバーだと。
サドルカバーってもう最近あんま見ないけどね。
うん、だからレアだよね。ある。
あの昔のシャンプーハットみたいなやつでしょ？
まあそうだと思いますよ。
うん、なんていうの？シャンプーハットじゃないか。髪が濡れないようにするやつだね。
そうそうそう。そうです、そうです。うん、だから、まあでも、確かにその、まあでも、サドルを盗むよりかは、うん、それこそポケットに入れられるとか、そういう意味では確かに、盗みやすかったんでしょうね。
モバイルですよね、確かにね。うんうん、でもあれってさ、実際、雨が降った時とかのために用心してかけとくものでしょ？
それはだから議論が分かれますよね。
結局そのまま乗らないはずじゃない？
もうめんどくさくて、そのまま晴れの日はそのままの人もいるわけです。
まあまあいるだろうけどね。
で、雨降って濡れたらカバーだけを取って乗って帰るみたいな人もいるから。
うんうん、はいはいはい。
晴れの日に行けば。
あ、そうか。
それはもうイコールサドルなわけですよ。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。雨の翌日に傘を盗むみたいな話ね。
そうそう。
うん。
雨降ってきちゃうというかカバー外されちゃうから。
外されちゃうから。
やばい、雲行きが怪しいってことで、急いで行ったりするわけですよ。雨の直前が良いんだと。
そうだ、
ね。いや、晴れの日はそもそも朝からね、つけてない可能性もあるから、
うん、はいはい、
今日は雨ですよって天気予報で、
うん、
雨雲レーダーを見て、まだ雨雲来てないけどってところに、こう、急いそいで行って、
はいはい、
回収するわけ。
回収してくる。気圧に敏感な男ですよね。
そうそうそうそう。気圧計とかも
持ってる。
持ってる。
職場で天気のことが知りたかったらあの人に聞けっていう感じ。
そうだね。
4月29日 CNN 自宅から中継の記者ズボンを履き忘れる、
うん、
新型コロナウイルス対策のため在宅勤務が続く中パジャマ姿で仕事をしたり最後に外出したのがいつだったか忘れてしまったりという人もいます。自宅からの中継でニュース番組に登場した米 ABC テレビのウィル・リープ記者はもう少し大切なものを忘れていました。リープ記者は28日の朝番組で薬局がドローンを使って患者に処方箋を届けているというニュースを自宅からの中継で伝えました。しかし自身で設置したカメラに映ったリープ記者は上半身にはスーツのジャケットを着ていましたがズボンは履いていませんでした。カメラに生足が映っていることには気づいていない様子でした。すぐに視聴者からツイッターで指摘されると記者はこれ以上ないほど笑える最高に恥ずかしい格好で登場してしまったと応じパンツを履くように促す投稿に対しては下着は間違いなく身につけていると強調したということです。ついに公にね。
なんそこまでして履きたくないっていう理由がわからない。
そうだよね。普通全部下から着るもんじゃないのっていう。うん、わざわざ脱いでるとしか思えないですよね。
ああ、そういうことか。一回来たんだけども、
うん、
座っていて、まあ脱いじゃおうかとか。
そうだね。
例えば。
暑いしみたいな。
うん。
うん。
そういうことなのかな。
どうせこの後出かけないしっていうね。
そうかもしれない、ね。
うん。じゃあもう脱ぐ手間をあらかじめ減らしておこう的な話なのかね。わざわざ上だけ着るっていうのも不思議な話だもん、
ね。それは逆にやりづらいじゃないですか。
ねえ、だったら T シャツ姿で出た方が楽だよね。
その、何ですかね。なんかこう、上と下が一致しない感じっていうの
も、そうそうそう。
自分で気持ち悪くないのかってことですよね。
下は、ボクサータイプのパンツ。
うん。
で、上はワイシャツにジャケットです。これ気持ち悪いよね、確かに。
だからさ、そういう性癖があるって思われてもおかしくないですよね。
ああ。
露出する人もなんかあるじゃないですか。下だけとかさ。
ああ、そういうパターンがあるよね。
そうだ、そういうタイプなのかな。
出すときはこういう格好なんだろうね。うん。ちゃちゃっと済ませよう的な感じだね。
まあ気になりますけどね。なんでなのかな。
多分これはその、っていうかまあこれはそのカメラの場所が悪かったんですよね。
っていうかどんなカメラなんですかね。
多分普通のウェブカムですよ。
下向けすぎってこと？
そうそうそうそう。ちょっと角度が悪かった。もしくは自分がちょっと遠かった。
それにしてもさ。
ねえ。
わかると思うんだけどな。
まあ皆さんもお気をつけいただきたいという。4月30日、AFP。北欧、ワルプルギスの夜、ソシエ。
ん？
スウェーデンの学園都市ルンドンの当局は29日、新型コロナウイルス対策の一環として、恒例の春の祭典、ワルプルギスの夜の開催を阻止するため、市の主要公園に悪臭が強い、鶏糞、鶏の糞の堆肥をまく方針を発表しました。
うん、
スウェーデン語でバルボリとして知られるワルプルギスの夜は30日に開催されますが、市当局は自粛を求めていて、主要公園をフェンスで囲む措置を計画しています。しかし、当局が AFP に語ったところによると、さらに一歩踏み込んで、この機会を利用して公園に鶏糞、堆肥1トンをまく予定だということです。
うん、
芝生に栄養を与えるだけでなく、新型コロナウイルス対策の規制に逆らう誘惑に駆られかねない人々を寄せ付けない効果も期待しているということです。
うん、
ルンド市の環境委員会のグスタフ・ルンドブラッド氏は、鶏糞堆肥はとにかく匂いがきつい。その匂いの中でビールを飲んで過ごすのはあまり心地の良いものではないと語りました。
うん、
多い年には3万人が訪れるこのお祭りは自然発生的に行われるので、市が完全に禁止することはできないということです。
なるほど。
なるほどね。花見みたいなもんだ。
うん、ああ、うん、だから。花見もこういう対策はもう あるっちゃあるわけだ。
そうだね、うん。桜の木の下にもう堆肥を巻きまくるっていう。
桜を元気づけるっていう、うん、まあ一応意味はあるからね。
もう来年もっと綺麗に咲くからこれでと。
そうか、そういうことか。
今年はこの近くにビニールシートを貼らないでくださいっていうね。
なるほどね、
うん。多分やりすぎてダメになると思うけどね。
なんか一時的にものすごい咲くんだけどすぐ枯れちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
危ない感じです。
前借りした感じになるんだろうね。
まあでも意味が、何ですか、なんか各国各地でそのなんか、なんで色、なんか綺麗なところを汚すみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
インクを入れろとかさ、
うんうん
う
ん。
そういうのに比べると、その、意味がある行為ではあるわけですよ、
ね。そうだね。
うん。
せいぜい芝生だから。
で、いつかやんなきゃいけないものを、今回、一時にやろうと、
うん。まとめてやっちゃおうっていう。
確かにいい意味はあるから。
そうだね。
ちょっと納得感はあるんですよ。
そうだね。これは日本のでっかい公園でもできなくはないね。
うん。なんですけどね。
ただまあほら、うん、でかい公園で遊ぶのは別に離れてる分にはいいじゃん的なね。
それは多分いいんでしょうね。
ね。
おそらくちょっと今いろいろ、なんだ、一回一気に閉めてみたけど、うん、ここはいいんじゃねえかっていう議論がまあね、そうそうそう出ますから。
人が集まりやす、公園の中でも人が集まりやすそうな場所には前とくべきだよね。あずまやとかさ。
そんなに来ないなんかフェスでしょ、いわゆるこれは。
そんな感じだね。
そういうのは確かに、
ね。だみんながまばらになるように、例えばそのでかい木の下にはもう重点的に撒く。日陰を求めてくる奴らをシャットダウンっていう。
これでもさ、逆に言うとなんですけど、この人が集まっても分散するような形でイベントやればいいんじゃない？
そうそうそう。
だから、いろんなところに分散して、そのなんか酒の販売するところを置くとかさ。
ああ、そうだよね。
あとは、そのイベントなんか、ライブとかやるんであれば、
うん、
ものすごくちっちゃい感じに、こう、散発的にやるみたいな。ちょっとした大道芸に人が集まるぐらいにするみたいな。
そうだね。円形にね。
公園内に点在する感じにするとか、
ね。みんながポツポツカラオケやってるなっていう感じで。
そうそうそう。
うん。あと近寄れないように迷路上に堆肥を撒くとかね。
よくわからない。
それこそなんかね、殺虫剤撒かれたみたいになるんだろうね。
うん、だからそういう、まあね、そういうちょっとね、対応はいろいろあるでしょうけども、
うん、
これも、まあうまくいくならね、これでもいいんですけど、匂いに鈍感な人とかが出ちゃうとね。
まあそんなの一定数いるだろうけど、そんなの一人二人ですからね。
いい匂いだな、みたいなやつとか。
もしくはもうコロナにかかってて匂いがわからない。
そうだね。それはまずいな、あんま意味がないか、そしたら。
もう鼻の穴に詰めるぐらいしかないですね。
そういう人たちだけ集まっちゃったら、それこそ危ないですからね。
そう。まあでもみんな陽性だしっていうね。
うん、まあそっか。そんなもういいってことか。
7月30日、神戸新聞。全裸男を空からも追尾。
おお。
兵庫県警加古川署と生活安全特別捜査隊は30日、公然わいせつの疑いで男60歳を現行犯逮捕しました。署によると、約1ヶ月前から露出狂が出るとの目撃情報が相次いで寄せられていて、ヘリコプターも使って警戒していたところ、路上にいる全裸の男を上空から発見。男は全裸のまま車を運転して約700メートル逃げましたが、駆けつけた捜査員が取り押さえたということです。調べに対し、ストレス解消のためにやったと容疑を認めていて、署がこれまでの目撃情報などとの関連も調べているということです。あ、裸だっていう。
でもなんかこの番組でもなんか、ね、なんかドローンを使って今後やればいいのにみたいに言ってましたけど。
言ってましたね。
ちょっとこれで進むんじゃないですかね、その対応が。
もうさすがにやっぱヘリコプターは大事ですからね。
ちょっとね、お金もかかるしね。
うん、こいつ一人のためにヘリ何回も飛ばすっていうのはちょっと。
これは、ヘリ余ってるとしか思えませんよね。
なんか最近事件もないからっていうね。
うん。
よほど燃料食うからね。
だったら、ドローンぐらいの方がね。
の方がいいですけどね。これはよほど平和だなっていう気もしなくはない。そして目がいいなって。
確かに。超低空で飛んでんじゃないですか。
相当迷惑だよね。ああ、そうか。警察と消防のヘリが低いのはそういうことですよね。うん。なんかあるのを見つけるためにはやっぱ高すぎるとダメなんだ。
まあそうだろうね。
うん。パトロール的な意味合いで低いわけですもんね。
裸を見るっていうのはちょっと難しいよね。
だから警察のヘリ飛んでんなと思ったら下に裸がいるかもしれないわけです。これからは。
あーと思ったらラクダ色のシャツだったみたいな。絶対あるよね、これ。
あるあるある。なんだ、桃引きかよって。
絶対何件もあるよ、これ。結構お大変ですよ、探すのはね。
そうだ。春にベージュのコートが流行ったりするとね。
そうだね。間違い探しみたいにな
る。紛らわしいんだよって。
ウォーリーかみたいな。
裸のウォーリーを探せっていう、
ね。そうそうそう。
あんまりこう手がかりがない感じの。
これなんか絵本とかにできそうですよね。
できる。難しいよね。タレコミいただきました。K9 サイクルさん、チェコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日、神奈川新聞。落書きした女を逮捕。幹線道路の防音壁にスプレーで落書きをしたとして、江南署は4月30日、器物損壊の疑いで女22歳を現行犯逮捕しました。署によると、落書きはオレンジと白いスプレーを使って書かれていて、縦約 1.2 メートル、横約 2.3 メートル。アルファベットの SAN に見えるが、詳しい意味は不明だということです。 署によると、落書きしているのを目撃して110番通報した男性が取り押さえた際には、容疑者は外に出られない子供たちに太陽を見させてあげたかった、などと話していたということです。太陽を意味する SUN と書こうとしていた可能性もある、ということです。容疑者は何も言うことはない、と話しているということです。
おそらく間違ったんだろうね。
まあ、とっさの言い訳ですよね。本気だったらまずいですね。
SAN。この後何続けるつもりだったかってことか。
SAN。サニタイズかな。
そっちのが言い訳としては正しいよね。
ご時世的にね。
うん。
消毒だって。
除菌して回ってるんだよ、こっちは。
これを見たら思い出せと。
うん。
手を洗うんだぞ。
おう。ステイホームとか書けばよかったね。
あ、そうだね。
うん。
こんなとこにいるからこういう迷惑を
受
けるんだっていう。
とかね。わあ。3、はい、3。
ね、うん。最初の言い訳がとっさに出たこう思いつきなのかどうかっていうのが肝です
よ。思いつくかな。でも自分でそうか3って書いちゃったから。
はい、
それは認識としてあるんだね。
そうだね。
SAS とかだったら面白いのにね、なんかね。
特殊部隊。
なぜ特殊部隊
まあ現実的にはなんかこう、やからなりのこう、符号なんだろうね、これはね。
あ
ーチームの名前とかさ、
うんうんうん。
うん。そういうことなんだろうと思いますけど、一般的には分かんないので言い訳をなんとか考える。もしくは、こう、こねくり回した理由を考えてあげるっていう、ことにはなるんでしょうね。これで面白いニュースが出来上がるわけですよ。
まあそうですね。
はい。真面目に書いてるもんね。ニュースの記事の方もさ。
そうだね。
書こうとしていた可能性もあるみたいなさ。なわけないじゃんって思うんだけどね。
まずは絵を描けようとね、太陽。なぜ文字にするんだっていう。
丸書いてあげればよかったんだろうっていうね。
そっちの方がいいだろうって思います、う
ん。綺麗な絵だったら残される可能性もまだある
から、ね。そうなのね。
もしかしたらバンクシーみたいになるかもしれないから。
そうそうそう。
うん。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日、UHB 北海道文化放送。他人の自宅前で寝ていた男、逮捕。自宅前の路上で声をかけてきた女性の髪を掴んで引きずるなどの暴行を加えたとして、25歳の男が逮捕されました。
うん、
警察によると男は酒に酔った状態で女性の自宅前の路上で寝ていて、帰宅した女性の長男が発見。報告を受けた女性が大丈夫ですかなどと男に声をかけたところ、起こされたことに腹を立てて大声を出しながら女性に迫ったということです。男は身の危険を感じて家に避難しようとしたところで転倒した女性の髪を掴んで引きずるなどの暴行を加えました。それを見た長男が110番通報し、男は警官に現行犯逮捕されたということです。女性は膝と頭に擦り傷を負う軽傷でした。警察の調べに対し男は、気持ちよく寝ていたのになぜ起こすのかと腹を立てた、記憶を整理して思い出したい、などと話しているということです。当時男はかなりの量の酒を飲んでいたと見られていて、警察は飲んだ場所や量などを詳しく調べているということです。迷惑な男ですね。
ものすごい寝起きの悪さだよね。
そうだね。まあ普段からこういうやつなんだろうなっていう。
なかなかさ、そこまでする寝起きの悪さってないよな。
よく飲み屋とかで寝込んじゃった人に声かける時のコツみたいなのはあるんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。左側から声かけるのが、
お
ぉ。いいみたいな。
ああ。
なぜなら右手が飛んでくるからっていう。
そういうことなの。そうなのね。
そういう人は一定数いるってことですよ。
困るね。
なんだよ、こらみたいな。
起こす。だから他になんかないのかな、その、
うん、
なんか胡椒をかけるとかさ。くしゃみで起こさせる。
自発的に起きればいいんだもんね。
うん。
うん、思いっきりもうギャバンの缶をガンガン振るっていう。うん、それいいね。
なんとなく起きるんじゃないか
っていう
気もしますよね。
スズメバチ駆除用のでかいスプレーあるじゃないですか。ああいうのでもう胡椒をバンバン撒くっていう。
遠くから。
遠くから。距離取れるからね。それがいいね。
鼻は何ですか、脳のね、大脳の古いところになんか直結してるって言いますから、そこに働きかけると、
うんうん、
やっぱり効果的なんじゃないですかね。
自発的に危ないぞっていう風にね。
そうそうそう。
それがその酔っ払ってる状態よりも勝ればいいわけですから。
うん。あとは何ですかね。なんか砂糖とか蜂蜜とかをかけて、こう、アリにたがらせるみたいな。そういうのもまあいいかもしれない
ね。そうだね、うん。うん。ほっとくと自分の身が危ないことをどんどん積極的にやっていく。
そう。
うん。もうアリは来るわ、クマは来るわね。
そう。本能に訴えかけた方がいい。
なんだようっせえなって言ったらクマがいるっていう。
そう。
ディズニーっぽいやつね。
うん。まあこの機会だからクマのさ、着ぐるみとかで、
うんうんうん、
ドッキリまで持っていくっていうのはいいかもしれない。
そうだね。
うん。どうなるか。うん
北海道だしっていうね。
起きた瞬間クマがいたらどういう反応をするか。
するのかっていう、
うん。
いっぱいやればいいんじゃないかな。テレビ番組もなりそうだしね。
まずテレビ局を呼ぶっていうね。
そうそうそう。
うん、
番組減ってるんだからね。
そう。いいのがありますよと。
酔っ払ったやつにいろいろやってみたっていうね。
そう。
うん。もう巣を嗅がせるところから始めて。さっきのもう鶏糞撒いたっていいしね。
何センチで気づくかなみたいな、ね。ちょっとずつ、ちょっとずつ近づけていく。
タレコミいただきました。チーズくんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
魚くんさんみたいになりますけど。
ああ、そういうことね。
5月3日、丹波新聞。マムシに誤って噛まれて入院。
うん。
2日午後3時頃、兵庫県丹波市内の男性67歳が、生きたマムシを焼酎漬けにするマムシ酒を仕込み中に誤って右手の人差し指を噛まれて入院しました。男性は命に別状はないものの入院加療が必要だということです。ゴールデンウィーク中に予定していた田植えができなくなって困っているということです。男性はマムシ酒の作り手として近所で知られていて、この日の午前にも近所の人から畑にマムシがいるとの連絡を受けて、火箸を使って生け捕り。一時保管していたペットボトルから仕込み用の一升瓶へと差し替えようとして誤って噛まれたということです。
うん、
男性によると、体長40センチ以上あるしっかりした体格のマムシで、ペットボトルと一升瓶の口同士を合わせて差し替えようとしましたが、うまくいかず、指で頭を掴んで頭から一升瓶にねじ込もうとしたところ、一瞬の隙を突かれたということです。男性は甘かった。尻尾から入れたらよかった。と悔やんでいます。
いや。
男性は、黄金週間に田植えをする予定で、田おしらいをして、苗の注文も済ませていて、困った。知り合いに植えてもらえないか頼んでみる、と話しているということです。うん。まあ、ほのぼのニュースということでね。うん。よかったですね。あの、毒とかなくてね。
そうですね、はい。キングコブラをつけようと思ってたみたいな。そもそも飲んだら死ぬんじゃないかっていう
。口から入れる分には大丈夫なんですけどね、あれはね。
ああ、じゃあ大丈夫だ。
血に触れるとダメなんで。はい。
いや、でも、なんか、生きたまま入れないとダメなのかね。
どうなんだろう、やっぱこう、暴れた方がエキスが出るみたいなことかな。
おそらくイメージですよね、それは。
なんかそっちの方が効きそうな感じだよね、多分ね。
まあ、そんなイメージはあるけど、ちょっと気になりますけどね。本当はどうなのか。
なんだろう、やっぱ息がいい方が、やっぱビンビン来るんじゃないですか。
だって、まあそうですけどね。
多分、2、3分しか変わんないと思うんだけどね。
変わんないよね。
すぐ死んじゃうはずですから。
まあまあでもね、ね、うん、次は尻尾から入れるということなので。
そうですね。
それもダメな気がするよ。
ただ尻尾から入れる方が危ないんじゃないかな。
危ないよね。だって最後暴れるのか。何か、それ間違った感じだと思うんだよね。
移し替えるときに火箸を使わなかったのが敗因ですよ。
まあ、普通に考えると、うん、何ですか、手袋するとかさ。
そうそうそう。
なんかあるよね、他の対処法がね。
ねえ、あると思うんですよ。だからまあ、手袋とトングぐらいはいつも持ってなさいよと。
うん。
慣れすぎちゃいけないわけですよね、やっぱり。
まあ、慣れてたってのがあるよね。
年間何百本もつけてると、みたいな。飲んだことないけど、効くのかね、本当に。
まずそれだよね。美味しいのかとかさ、ね、健康に良いのかっていう。
絶対うまくないと思うんだよね。
まあ、売ってないならいいですけどね。
まあ、そうだね。見たことないもんね。
でもなんかこの辺では実は、
うん、
特製とか言って、道の駅とかで売っちゃってるかもしれない、
ね。ああ、そうね。
なんとかさんの赤まむしドリンクみたいな。私が捕まえましたみたいな。
酒以外なんか入れてるだろ、それ。私はこれで立ちましたみたいなね。
そうそう、ビンビンですみたいな。
近所では評判ですっていう感じの。タレコミいただきました。ジミーさん、 黒猫マダムさん、藤もっちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月5日、読売新聞、牛乳万引き男を逮捕。
うん、
牛乳8本を万引きしたとして、島根県警出雲署は3日、出雲市の男性32歳を窃盗容疑で現行犯逮捕しました。容疑を認めていて、三度の飯より牛乳が好きと話しているということです。発表によると、男は3日午後4時頃、出雲市内のショッピングモールで1リットル入りの牛乳8本、計1710円を盗んだ疑いです。保安員が様子のおかしかった男を警戒し、牛乳の会計をしないまま店の外に出たところを取り押さえたということです。
これってさ、もうさ、供述の中で本当に出てくるのかね、この言葉が。
なんでこんなにいっぱいっていう。いうことを一応聞くんじゃない？
サンドの飯より好きなんですって言うのかな。
だから日に5度ぐらい飲んでますっていう。
なんかさ、これ誘導尋問なんじゃないかっていう気がしてならないですよね。
なんかね、その理由として、その数の理由をまず聞きたかったんだろうね。
うん、で、まあ普通に言えば、いや、牛乳が好きなんですって言うでしょ、うんうんうん、普通。分かったでいいのに、
うん、
なんだ、飯より好きなのかみたいな。そういう誘導がないと、この、サンドの飯よりっていう。
なかなか言わないよね。
なんかその言葉欲しくて欲しくてしょうがない気がするんですけど、この、なんですか、この新聞ネタみたいな、
はいはい、
ことを頭に置いた取り調べが行われてるんじゃないかっていう気がしてならない。
マスコミ対策だよね。
よし、いい言葉をもらったぞ。
引き出せたなって。
そうそうそう。
うん、まあ、北総エンデル感じはするよね、確かにね。うん。これみんなが幸せになってる感じがするもんね。
うん。そうだね。
取り調べをしたデカと、この記事を書いた人と、読んだ我々。
確かにそうですよね、う
ん。そして本当に牛乳が好きならいいじゃんっていう。
なんか牛乳の処分とか、なんかありませんでしたけど。
そうそう、
余ってる的なね。もう送ってあげたらどうですか、もう。
この人にね。
すごい量。
だってね、こんなにたくさん盗んでるって分かったらさ、牛乳なんて日持ちもしないんだから、せいぜい1日2本だろう的なことを思うわけですよ。
そうなんだよね、
うん、だけどこの人はもう3度の飯より好きなわけですから、もう8本ぐらいは2日で全部消費しきりますよと。
そうだろうね、う
ん、だから全国で余ったやつを送ってあげればいいわけですよね。
もう、
うん、
埋もれるよね。埋もれるよ。
てかまあ、出所した後は、酪農家になるのがいいんじゃないかな、やっぱり。
牛乳を扱うような方がいいよね、うん、確かに、ね。
その方がいい。本当にそこまで好きなんだったら、美味しい牛乳きっと作るよ。
まあ、そうだろうね。
逮捕歴ありって書いて売ればいいんですよ。
そうだね。相当なインパクトですよね。
そう。そこまで言うならと思うもんね。
うん。
うん、前回一般って。
牛乳窃盗犯。牛乳窃盗犯が本気で作った牛乳ですっていう。
償いましたって書いて。
そうだね。これが飲みたかったんだっていう。
やっとできたっていう感じでね。
そう。盗みに盗みを重ねたが、と。
ついに森永を超えた。
そう。どういう。どういう道を極めたんだこの人はって。
そう、いいよね。雪印から独立したよりもよっぽどパンチがあるよね。
そうだよね。さすらいな感じがするもんね。
ああ、なんか流れ流れてたどり着いたって感じのね。
そう。
5月6日、テレビ朝日。マスクをつけるよう注意された男。うん、アメリカ CNN によると、2日にアメリカミシガン州のディスカウントストアで、女性店員が男にマスクをつけるように注意をしたところ、男は、これが俺のマスクだなどと言って、店員の服に鼻水をつけてきたということです。警察は、防犯カメラの映像から暴行の疑いで男の身柄を拘束。ミシガン州では、小売店の従業員と客に対して、マスクの着用が義務付けられているということです。お前の服がね。
まあ、うん、いやですね、これね。
これ、ちょっと映像を見ると分かりますけど、近寄ってきて、肩口に鼻をこすりつけるという男の姿が映っていますね。
うん、いや
だどこでもマスクなわけですよ。
まあ、そうですね。布があれば。
布があれば。
あ、
俺もお前もみんなマスクをしているっていうことになるわけですね。
いやこれはでも、もうこんなの確かにね、これ続発しそうですよね、こういうのはね。
ああ、そう、だからマスクつけろよ的なのは多分今後普通にエチケット以上に、
うん、
やんなきゃいけないことになってくると思うんですよね。
うん、
多分今後1、2年はそうでしょう、きっと。
そうなるとちょっとね。
ね、
こういうのも増えてくるけども、どうなんですかね。その、いや、手に入んないんだ、みたいな。
うん。まあ、手に入んないからってやっていいわけじゃないもんね、確かに。
そうなると、やっぱり、うん、トランプも配んなきゃいけないよね。
ああ、そうだよ。
心臓がやったみたいだからと。
そうだ、そうだ。
あの、正常期入りのやつを。思うんですけど、なんかはい、あれをさ、なんか企業ロゴとかで募ってさ、うん、スポンサーについてもらえば、うんうんうん、財源も確保できんじゃないですかね。
ああ、そうだね。
うん、コカ・コーラとかさ。
いいじゃん、あの、F1 見たくてかっこいいよね。
そうそうそうそう。
うん、
何が届くかわかんないから。DMM みたいな人もいるかもしれないね。
いや、COJP の方だから、みたいな、ね。とかね、逆か？いやいや、普通にあの、英会話とかやってるんで、みたいな。うん。言い訳が必要なマスク。
そうとか。うん。いや、いいんじゃないですか。
おぉ、レアじゃん。マールボロだよ、みたいなね。
あ、それはレアだね。
ねえ、もう21時以降しかつけられないんです、みたいな。
そうだね。うん、結構ね、ちょっと。
いいよね。
いいと思いますけどね。うん。
別にさってほら、ユニクロとか GU とかでも全然いいわけですけど。
うん、そうそう。
それこそ、アナとかさ。
そうそうそうそう。
かっこいいじゃないですか。
うん。
赤服とか。
赤服地元密着とかもまあまあ。
そうそうそう。そう、ね、いいと思うんだよね。うん、OK ストアみたいなさ。店員かみたいな。
そういう、そうだね。問題もある、ね、確かに。
いいね。いや、スポンサー制度はぜひやってほしい、ね。
うん、やってもらいたい、うん、
配ってください。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
今週もすごい少ないんでまとめてやります。
はい。
まずは意味不明言動系。4月27日、大阪、午後8時45分頃、路上で帰宅途中の女性が不審者から、あと5メートル、あと4メートル、などと大声で叫ばれて、後をつけられた、ということです。
一応守ってる感がある。
距離はね、うん、フィジカルディスタンスって感じの。
そうだよね。
これ以上はまずいぞっていうね。
まあ、その、みんなが心の中でちょっと思っていることを口に出している。かもしれない、
ね。そうだよね。
もうちょっといいかなとか、もうちょっと近づきすぎたな、みたいな。
そうそうそうそう。対向車が来たら、ちょっと横に、あらかじめ避けとこう的な雰囲気あるじゃないですか、最近は。
それを言葉に出して確認している。
足遅いけど、こっちもゆっくり歩かなきゃなっていうね。
そうだ。なんですかね。でも、何メーターで止まったのかっていうのは、まあ問題ではありますけどね。
2メーターで止まってほしいですよね。
うん。
うん。4月30日。静岡県、午前11時頃、一般住宅に男が来訪してきて、種なしのオレンジはいりませんか？などと声をかけられたということです。
うん、
静岡なのにオレンジ。
だからこそじゃないですか。
あ、
うん、みんなやっぱり静岡、みかんでしょうと。
はいはいはい。
だからこそ全然売れてないのかもしれない。
あ、そうだね、うん。むしろ売れてないかもしれない
わ。で、確かにオレンジとみかんの差っていうと、うん、みかんはちょっと種考えずに食べれるね、うんうん、ことも多いですけど、やっぱオレンジはちょっと気になるよね。
そうだね。種なしオレンジってあんま聞かないもんね。
本当にできてんのかなって。
最近は何でもあるんじゃないの？
うん。
柿なんか最近ないのが普通だもんね。
でもこれ実はみかんのことを指しているのかもしれないよね。
ああ、かっこよく言ってるだけで。言葉を知らないだけかもしれないもんね。
これはみかんって言うのかっていう。
これはタンジェリーンですよっていうね。そして声かけ。5月2日、大阪、午後2時55分頃、女性が自転車で通行中、靴下どうなってるんですか？靴下の写真撮っていいですか？と男に声をかけられる事案が発生しました。
どうなってるんですかってな。すごいね。
なんだろう、見たことない形だったのかな。
ああ。例えばさ、昔の一番、なんですか、最初にルーズソックスを見たらこういう感じになるよね。
ああ、そうかもね。
どうなってるんだ、これは。思うけど。
確かにそうだ。最近の人は知らないだろうから、今、誰かがちょっとリバイバルでやり始めたら、なんだそれってなるよね。
どうなってるんですか、うんうん、どういう風にこれをキープしてるんですか。
なんで落ちないんですかと。
そうそう
そ
う。
そんなにズルズルなのにと。
うん。
ソックタッチと言ってねっていうね。
もう、売ってんのかな、まだ。わかんないですけど。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
マムシ酒を作ろうとした人が、怪我をしたっていうのがありましたけど、
はい、噛まれました。
こんだけこう、なんですか、家にいろなんて言われると、うん、みんな、そうなんか、やりかねないですよね。
あ、なるほどね。
酒作ってみるとかさ、うん、梅酒とかならまあいいかもしれないですけど、そうそうそう。なんかしらやり始めるので、こういう事件は絶対多いと思うんです。
全国でね。うん。暖かくなってマムシも出てくるからね。
おそらくマムシ関連のね、事故が多くなると思います、うん、今年は。
やけにホワイトリカーが売れるんですよっていうね。梅はそんなに売れてないのにっていう。
人はね、何かしらこう、まあ暇を持て余すとこう、なんかね、うん、やろうとしますから。
手間かかることみんなやってるもんね。
そう。あえてね。
漬物つけたりしてるらしいじゃないですか。
でそうでしょ？そういう、すると、事故も多いと思うんですよ。その本来漬物にしちゃいけないキノコとかが、
ね。山ならいいだろうと思ってね。
そういう人もいるかもしれないので。
スズメバチをつけようとしただけなのに。
そういうね。また、その、人の中では、その、なんですか、やっぱり、免疫がとかって言い始めると、マムシはいいんじゃないかとかっていう、こう、気にもなるでしょうから。
毒を持ってね。
そうだね。毒とウイルスどっちが強いと思うんだみたいなものになると、
ね。俺の体で実験だっていう感じ。
危ないと思うんだよね。
そうだ、みんななんか藁にもすがる感じになってるもんね。
そうするとね、ちょっとこう、
危ない
感じになりますよね。
キノコとマムシとスズメバチを混ぜるみたいなこともやりかねないからね。
やりかねない。これは事故の予感ですよね。
危ないですよ。よっぽどタンポポちゃんの方がマシでしたね。
まあ、害、効果も怪しいけど害はなさそうだ
って、ね。そうそうそう。まあ怪しい民間療法にはちょっと注意していただきたい。
つけていただきたい、ね。
そんな飲むがやったら、砂糖玉を舐めてる方がマシですから。
そうだね。まあせめてだからあれですよね。はい、ジュースを混ぜて、ドリンクバイキングを再現するぐらいにしといた方がいい、
ね。そうだね。オリジナルのエリクサーを作るっていう。
そうそうそうそう。うん
メロンジュースがね、結構それっぽくていいんじゃないかっていう感じで。
そうだね。はい。私なんかちょっと、よくありがちな、コーラなんとか味ぐらいを作ろうかなと思ってますけど、ね。
そうですよね。
まあ、ライム入れたらいいとかね、いろいろやりようがありますからね。
あ、普通ですよね。
それぐらいだったら、そう、できるでしょ。うん、で、まあ、それが、こう、エスカレートするんだよね、大体。
そう。コーラアンバサぐらいに。
そうだね。それにマムシ酒とかを混ぜるのはやめましょうってことでね。
そうだね。持ち込みは禁止ですっていう。
ダメダメっていう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。